イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神、主である私は聖なるものである。聖書の中には聖なるもの、あるいは聖なるものたちという表現が数多く使われています。新共同訳聖書では旧約と新約を合わせた全66巻のうち26の書物で見られ、トータルで130回登場します。新しい聖書教会共同訳では数がさらに増えて32の書物で見られ、トータルで152回登場します。では聖なるものとは一体どういう人のことなのでしょうか。今日は聖書が教える聖なるものについてお話しします。今日の聖書箇所を含むレビ記はヨハネの黙示録と並んで最も聖なるものという表現が使用されている書物です。そして聖なるものについて考えるとき、重要なヒントを私たちに与えてくれます。実際にレビ記でどのように聖なるものが使用されているのか見てみましょう。最初にお読みした19章2節以外でいくつか読んでみます。すべて新共同訳です。11章44節、私はあなたたちの神、主である。あなたたちは自分自身を性別して聖なるものとなれ。私が聖なるものだからである。また20章26節、あなたたちは私のものとなり聖なるものとなりなさい。主なる私は聖なるものだからである。今お読みしたところが冒頭の19章2節と同じ構造になっているのに気づかれたでしょうか。レビ記で聖なるものの使用頻度が高い理由の一つは、基本的に一度に2回ペアで使われているからです。そのペアとは、主なる神を表す表現としての聖なるもの、そして主なる神から語りかけられている人間を表す表現としての聖なるものです。さらに言うと、このペアは非対照的です。主なる神の側に主導権があって、人間の側はそれに従うという構造になっています。すなわち、まず出発点として神の側が聖なるものであるということ、それゆえに神が語りかけてくださる人間の側も神の聖性をいただいて聖なるものになるということです。ここに聖なるものについて考える上で重要な点が示されています。それは、聖なるものの本質は人にではなく神に属する事柄だということです。身も蓋もない言い方になってしまいますが、人は己の力では本当の意味での聖なるものになることはできないと聖書は語ります。レビ記には様々な律法が記録されていて、聖なるものという言葉も律法を守ることの関連で使われています。それでも信仰と生活に関する諸々の規定を遵守すること自体がその人を聖なるものとするわけではないのです。あくまで聖なるものである神が、聖なるもの足りえない不完全な人間を聖なるものとなるように望まれる。そしてただただそのことのゆえに人は聖なるものとなるということなのです。この聖なるものに関する主なる神と人との関係は、新約聖書ではより明確な形で表現されます。それは、主イエス・キリストと主イエス・キリストを信じる信仰者との関係です。新約聖書では、聖なるものという表現は、基本的に主イエスと主イエスを信じる信仰者に対して使用されています。主イエスについては、例えば受胎告知の場面です。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。主イエスを信じる信仰者に対しては、例えば第一コリント1章2節、 コリントにある神の教会、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。実は新約聖書に登場する聖なるものは、こちらの意味合い、信仰者に対する表現として使われているのがほとんどです。ここである疑問が浮かんできます。それは、聖なるものと呼ばれている人たちが本当に聖なるものだったのかということです。今お読みしたコリントの教会に関して言えば、2つの手紙を通して教会内の派閥争い、倫理的な乱れなどがありました。その意味ではコリントの教会の人々のことを素直に聖なるものとは言いにくい状況です。では聖なるものとは単なるレトリックで形だけの表現なのでしょうか。もちろんそうではありません。改めてレビ記の言葉に耳を傾けましょう。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神、主である私は聖なるものである。繰り返しになりますが、信仰者が彼自身の行いによって聖なるものになるわけではありません。主なる神、主イエス・キリストが聖なるものだから、聖なる神がそれを願っておられるから、信仰者は聖なるものとなることができるのです。人間はどこまで行っても不完全な存在です。主イエスの信仰を告白し、洗礼を受けた信仰者であってもそうです。それでも、聖なるものであられる神が、不完全な私たちを聖なるものとなるように望んでおられる。ここに、聖なる神の大きな恵みが示されています。